どうも、一条銀です。いつもありがとうございます。いよいよ明日からですね、一条銀のオンラインビジネスアカデミーエースの募集が開始いたします。詳しい募集開始日時、募集開始時間に関してはですね、メールの方に記載しておる、記載していると思いますので、そちらご確認いただければと思います。明日からですね、いよいよ募集がスタートいたします。今日はですね、まあ、募集、せっかく始まるということで、まあ、今日は募集の前日と、いうことですので、まあ、ちょっとね、せっかくなんで、ちょっと音声の方を取っていこうかなというふうに思っているんですけれども、まあ、お客さんからですね、よくいただくお問い合わせとして、なんか、私は月収30万稼ぎたいですとか、月収100万円が目標ですみたいな風にね、いただくんですけど、まあ、ここのね、内訳ってちゃんと考えれてますかっていうところ、なんですよね。で、これはもうエースでもめちゃくちゃ何回も、言っているんですけれども、月収、じゃあ例えば30万稼ぎたいですと。じゃあその30万って、どうやって稼ぐんですかっていうところまで考えられてますかねっていうところがね、すごい大事になってくるんですよ。月収30万ってふわーってしてるじゃないですか。なんとなく月収30万いけたらいいなーみたいな感じじゃないですか。でも、残念ながらね、これではちょっと難しいんですよね。はい。例えばですけど、まあ、自分がね、大学、なんか東大に入りたいですと。でもなんとなく東大に行きたいなーってふんわり思ってるだけじゃ、まあ無理じゃないですか。ね、なんだろうな、まあ、現役で、東大に受かりたいと。浪人とかせずにね、受かりたいってなったら、何が必要かって言ったら逆算ですよね。はい。じゃあ、2月にちょっと試験があるから、じゃあそこからちょっと逆算して、ここまでに、この12月までに、なんか過去問のここまで全部終わらせて、で、あとのここ2ヶ月はちょっとなんかこう復習の時間に使って、みたいな。じゃあそうするためには、1年前の今からちょっと動き出した方がいいよね、とか。まあそういう感じでですね。まあ何事も目標達成するには逆算というものが、大事になってくると思うんですけれども。じゃあ、月収30万というものを逆算した時に何が必要になってくるかって言ったらですね、もうこれなんですよ。この公式なんですよね。はい。月収30万っていうのは、簡単な公式であると。それ何かって言ったら、客数×客単価。はい。客数かける客単価。これで売り上げが決まりますよって僕の頃も何回も、言っているんですけれども、これがめちゃくちゃ重要になってくると。要は、いくらの商品を何人に売りますかっていう、これで売り上げというのは決まりますよということなんですね。じゃあ、月収30万稼ぎたいって、いくらの商品を何人に売りますか、何人に売って30万いきますかっていうところだけなんですよね。考えるべきことっていうのは。はい。これ、まあ、いくつかね、パターンありますよ。例えば、商品が30万円なんであれば、1個売れば30万だし、商品が10万円なのであれば、3つ売れば30万だし、じゃ商品が、3万円なのであれば、10個売れば30万だよね、とかね。そういう感じで、まあ、逆算していく必要があると。で、ここのね、公式を決めない限りは、やるべきことが明確にならないんですよね。はい。じゃあ、何人の人を集めればいいのか、じゃあ、自分が30万稼ぐためには、3人集めないといけないと。3人。じゃあ、3人集めるためには、どういった媒体で、どんな発信をすれば3人集められるんだろうとか。じゃあ、10万円の商品を作らないといけない。じゃあ、10万円の商品を作るためには、何を勉強して、どのように実践して、どうやって売ったら10万円の商品で売れるんだろうとか。というところを、まあ、勉強したりとかね。実践して経験を積んでいかないといけないと。なんとなくぼんやり30万いきたいなーって思ってたら、まず何からしたらいいんだっけっていう状態になるんですよ。まあおそらくというか、まあ今ね、もしかしたらあなたも今こういう状態になってるかもし、れません。なんかなんとなく稼ぎたいんだけど、まず何からやればいいんだろうみたいな、まあ、状態になってるかもしれないんですけれども、それは圧倒的にも知識と経験ですね。はい。月収30万というのは、客数かける客単価なので、それを実現するために必要なのは知識と経験ですよっていうところ。で、今ね、どうしても、まあ今、なんだろうな、商品の価格が10万円とか30万円っていうふうに言うとですね、いやいや、自分にそんな何にもない初心者の私に、10万円の商品なんて作れないですよとかね、30万の商品なんて作れるわけないですよ、みたいな、思うかもしれないんですけれども、それも結局はマインドブロックというか、無理だって思い込んでしまっているっていうのが、 まあ、一番大きなところです。はい。まあ、それこそね、経験したことないことなんで、今まで、例えばアルバイトをやってきたとか、会社員やられてきた、で、何かね、人に雇われて、1時間いくらとかね、月給いくらみたいな感じで働いてきたから、自分で商品を作って、それを自分で販売していくっていう経験って、多くのね、まあ、日本人はしてないわけですよ。ほとんどの方が、そういうのは未経験であると。自分の時間、自分の体を売る働き方しか知らないんですよね。はい。知らないと。知らないし経験しない。だから、できそうもないなって思ってしまう。ほとんど、このマインドブロックです。無理だって最初から思ってしまっている。はい。っていうところがね、あると思います。で、このマインドブロックどうやって消えるかって言ったら、もう知識と経験です。はい。なぜなら、できるからですね。はい。やっている人、僕はまあ、これまでね、いろんな商品を作って、そして販売をしてきたわけなんですけれども、まあ、要は知識と経験があるわけですね。で、知識と経験がある、まあ僕、人間からすると、なんかそれできないよって言ってる人に対してね、言えることとしては、いや、それはやってないからできないだけであり、知識と経験がないからできないんだよっていうことを、なんかめちゃくちゃお伝えしたいですね。はい。まあ、なんか受験とかと同じです。例えばまあ、東大にね、入るの、いや、東大なんて無理だよ。東大はちょっとハードル高すぎるんですけど、まあ、もうちょっと下かな。まあ、もうちょっと下のなんか大学でいいんですけど、じゃあまあ、どこの大学でもいいんですけど、大学受験したことがない人が、いや、自分で大学なんて入るの無理だよ、みたいな。絶対無理だ。なんかそんなの一部の人だ、って思っていたとしても、実際まあ、大学に入ってみた人からすると、いや、それは、そもそも大学を受験するっていう行動をしてないからできないだけだよ、みたいな。ちゃんと勉強して、ちゃんと試験に行って、そして、ちゃんとね、ちゃんとまあ、勉強も必要ですけど、ちゃんと勉強して、で、ちゃんと実力つけて試験に行って、そしたら、まあ、ちゃんと合格するから、どっかの大学には絶対入れるよ、みたいな。なんかそんなね、よっぽどもう超プロレベルのなんか東大とか、ハーバードとか入らなくても、別に、ね、いいじゃんみたいな そういう感じです。はい。まあ実際ビジネスも別に何だろうな、超トップ層にならないと稼げないのかって言ったら全くそんなことないわけですよ。1位になる必要なんて全くないと。はい。なんならもう300位、400位、500位とかでも余裕で稼げるっていう。なんか僕なんて全然そんなもんですよ。全然そんな1位とか2位とかですらないですけれども、全く問題ないので。そこはね、なんかお伝えしたいと思います。別になんかめっちゃね、Twitter とか YouTube とかで目立つようなインフルエンサーにならなくていいし、なる必要がないし、はい。こっそりと自分がね、自分の信頼してくれるお客さんとか、自分に集まってくれるお客さんに価値を提供して、商品を提供していれば、全くね、そのなんか目立つような稼ぎ方っていうのは必要ないし、1番になる必要も2番になる必要も別にないと。他人に勝つ必要ないってことですね。はい。自分にできるところだけ、自分に救える人だけ救っていればそれでいいんだよっていうことです。はい。で、僕に関してもね、本当に全く、なんだろうな、多くの人に届けたいとかっていうふうには思ってないんですよ。多くの人に共感されて、多くの人に集まって、多くの人に商品販売するみたいな、別に思ってないんですよね。インフルエンサーになるつもりもないですし、なんか僕は本当にもう、身近な人を助けられたらいいというか、自分に共感して集まってくれる人だけ、集まってくれればいいっていうスタンスなので、はい。なんか別にね、インフルエンサーにならなくても全然大丈夫なんだよっていうところです。で、まあ、どうせ無理みたいな、どうせ自分には無理だなみたいな風に思ってしまう気持ちとか、まあ思ってしまう場合って多いと思うんですけど、ただね、僕のまあ実体験から言わせていただくと、人生なんてね、ほんと半年から1年のフルコミットで余裕で変わります。はい。半年から1年間ビジネスに振り込みとすれば余裕で変わります。それで結果が出ないということがもう考えられないですね。どれだけ長くても2年、どれだけマイペースに進んでも2年間やれば、収入は上がるし、まあ、そこはもう本当に個々人のね、スピードです。どれくらいのスピードで勉強して実践するのかっていう、そこのスピード感によって、まあ、成果が出るスピードっていうのは、成果が出るタイミングとか、速度っていうのは変わるんだけれども、ただ、進んでいけば、正しい方向に進んでいけば、いずれはまあ成果出るので、それがまあ人によって半年、1年、2年とかね、時間は変わるんだけれども、 ちゃんと正しい方向にやることやっていれば、結果っていうのは出るし、結果が出れば人生は変わるしっていうところはあるので、なんか今どうせ無理って思っちゃってるのは、さっきも言いましたけど、基本的にはマインドブロックかなと。知識と経験がないことによる、なんかね、なんですかね、妄想ではないですけども、勘違いみたいな感じですかね。一部の人にしかできないんだとか、いや自分には無理なんだっていう、そのなんかもったいない勘違いをね、してしまっていることがほとんどなので、まあそこをね、なんか今日の話を聞いて、まあ改めて、なんか自分でもいけるんだなみたいなところを感じていただけたら、まあいいかなと、はい、いうふうに思います。僕自身もね、もともと別にビジネスが得意だったわけでもないし、なんか親の家系が起業家なわけでも全然ないし、はい、別にフリーランス起業家の知り合いって全然いないですしね、人脈も別にないし、本当にただの大学生でなんか特別な出会いがあったとかっていうわけでも特になく、インターネットで知って、そういったものを知って、そして、あ、こういうものがあるんだ、こういう世界があるんだって言ってコツコツ勉強して実践して、それで、今があるっていうだけの話なので、まあ何もね、特別なことはしてないですよっていうことです。まあこのね、サロン始まってからずっとね、言ってきましたけども、正しい知識をもとに、正しい知識を、手に入れて、それを実践して、それを継続すれば、成果というのは出ますと。非常にシンプルなお話であるというところです。それさえできればね、別に月収30万も100万も全然難しい話ではないです。なんかどうしてもね、会社員とかの働き方だと、いや30万、50万、100万、なんかすげえ世界だって思ってしまうかもしれないんですけれども、全然そんな大したことないですから、はい、誰でもいけます。はい。で、まあね、僕すごい重いんですけど、普通にね、今の会社員の方とかって1日8時間とか働くじゃないですか。で、まあフリーランスで、まあ労働集約的な働き方をしている、例えばまあ動画編集、プログラミング、セドリ、まあいろいろありますけども、ライターとかデザイナーとか、まあそういったね方々も1日8時間かもしくはそれ以上働くっていうケースがまあほとんどに、なっていると思います。でもですね、1日8時間って普通に長すぎませんかって僕は思うんですよね。1日8時間労働どうですか？長くないですかね。1日24時間しかなくて、8時間寝て8時間、働いたら、それで16でしょ。残りが、何時間だ、8時間か。あ、そっか、残り8時間ですね。1日8時間働いて8時間寝て残り8時間で、ご飯食べたり、会社の移動時間とかで2時間、3時間取られたら、もう残り5時間とか、4時間、5時間ぐらいしかないわけじゃないですか。じゃあその中でなんかまた家事したり、お風呂入ったりとかしたら、残り本当に2時間、3時間とかしか、時間が残らないわけですよね。これで、なんか40年とか働いたら、自分の自由時間ってもう、めちゃくちゃ限られてるというか、全然自分の人生を楽しむための時間ってないと思うんですよね。まあそのお仕事がね、もちろんそのやっている8時間のお仕事がもう心から大好きで、めっちゃ充実してるこの時間が私は幸せっていうのであれば、もちろんね、それはもうすごく素敵な人生だと思うんですけれども、まあただその働いている8時間、9時間、10時間が苦痛で仕方ないと、ストレスで仕方ないっていう場合は、それはね、変えた方がいいんじゃないかなって思うんですよね。うん。その苦痛でストレスな時間を1日8時間かける週5日かける40年。これはさすがにちょっと問題があるんじゃないかなって僕は思うんですよ。まあそもそもね、この1日8時間働くっていう、この制度も、これ100年以上前に作られた制度なんですよね。100年以上前、もう、まあ人間がもう基本的には肉体労働だと、肉体労働がもうほとんどの時代に作られた制度なんで、まあ現代の頭脳労働とかには合わないんですよね。そもそも人の集中力っていうのは4時間程度がマックスっていうふうに言われているので、8時間なんか持つわけがないと、はい、なので、まあ1日8時間働くのが普通っていうこの常識になんかね、囚われるのがちょっとやばいんじゃないかというふうに思います、僕は。はい、1日8時間は長すぎるだろうというふうに思うわけですね。僕がもう なんだろうな、日本の総理大臣だったらもう2時間ぐらいにしたいところですよ。1日2時間労働とかでもう良くないですかね。1、2時間とかで良くないですかね。はい。まあでもそれはね、日本の経済を頑張って回すために、政府は頑張って1日8時間働けというふうに言っていると思うんですけれども。まあなかなかね、厳しいですよね。1日8時間労働って。本当に自由な時間もないし、自分の好きなことに費やす時間もお金もなかなかないというところで、結構厳しいと思うんですよね。はい。で、まあ僕のね、今の現状を言うと、本当に午前中しか基本的に働かないです。午前中。でも午後働くとしたら、なんかまあ、コンサルの打ち合わせがあったりだとか、何ですかね。まあアカデミー生からいただいた、なんか LINE 返したりとか、あとなんかお問い合わせのメールいただいたらそれに返信したりとかっていう、本当にそれぐらいの作業しか基本的にはないです。午前中でお仕事は終えて、1、2時間ですね。いないぐらいで終えて。で、その後は、午後はですね、なんかご飯食べた後にジム行ったりとか、最近だとピアノ弾いたりとか、アニメ見たりとか、読書したりとかっていう感じでかなりね、自由に過ごしています。まあでもね、これが僕特別だっていうふうに思ってはいなくて、なんかむしろ、これが普通なんじゃない、普通の方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。今はなんか一般的にはその1日8時間働くっていうのが、まあなんか世間の常識的にはあると思うんですけれども、別にそうじゃなくてもいいと思うんですよね。朝起きて、でもやること、今日やることバーってね、お仕事片付けたら、まああとは自由時間っていうスタイルで、なんか普通に遊んで好きなことして過ごせばいいと思うんですよ。本来ね、働きすぎなんですよ、人っていうのは。働きすぎなんですよね。別に僕ら働くために、なんかストレスを抱えて働くために生きてるわけじゃないじゃないですか。幸せに働いて楽しく生きるために生きていると思うんで、自分がね、楽しいとか幸せだなって思える時間を最大化していくっていう、そういう働き方に徐々に徐々にね、シフトしていければいいのかなというふうに思います。まあさっきね、1日8時間長すぎるよって言ったんですけれども、この制度自体はなかなか変わらないですからね。はい。いや、1日じゃあもう会社のね、会社の労働時間1日2時間にしましょうとか言っても、ならないじゃないですか。何言ってんやみたいなね、何言っちゃってんのみたいな話になると思うんで、それはもう現実的に無理だから。社会を変えるっていうのは難しいけど、自分の働き方を変えるっていうのは簡単なんで、先にね、自分がもう働かなくてもお金を生み出せる仕組みをもう作っちゃえばいいだけなんでね。はい。で、まあアカデミーではね、その仕組みどう作るのかとか、個人がゼロから半フル所得を得るために必要なもの、必要な知識、必要な思考、必要なノウハウとか、もう全部入ってるんで、全部揃ってるんで、まあ詳しくはね、明日の案内を見てもらえれば、わかるかなというふうに思います。でも、言うまでもね、ないんですけれども、まあ明日のね、案内を見ていただいて、で、まあ一回ね、レターの方を見ていただいて、まあ違うなと思ったら、もう入らないでください。はい、入らないで大丈夫です。違うなと思ったら、もうそれは、お互いにとって本当に良くないので、はい、違うなと思ったら入らなくていいし、でも逆にね、案内見た上で、これはまあ自分にとって必要だなと、まあ、価値を感じてくれたら、ぜひね、一歩踏み出してみてほしいなというふうに思います。やはりね、ありきたりですけど、人生は、まあ、自分が行動することでしかやっぱり変わらないのでね、誰かが変えてくれるのを待ってるとか、社会を変えるのを待つとか、そういうのは、まあ無理なので、多責思考なんでね、自分の人生は自分で責任を持って変えていくっていう、それができればね、別にそんな難しい話でもないので、はい、自分が行動して人生を変えていきましょうと、はい、いうところで今回は締めさせていただきたいと思います。ということで、明日からですね、オンラインビジネスアカデミー S の募集が開始いたします。興味があればレターの方、見てみてください。というか、興味がなくても一回はレターの方を見ていただければなと、はい、いうふうに思います。それ読んだ上でね、興味があるかないかというのを判断していただければなというふうに思います。はい、それでは今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また明日。